どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオをやっていきますよ。はい、いやー、すごい試合でしたね。いや、まあまあ、先週ぐらいまで続いていたラグビーの話ではありません。ラグビーもう終わりましたからね。ラグビー、まあ、今日ニュースで、なんか学生ラグビーは今、またやってるということでね、早稲田が9年ぶりに優勝したか、なんか言ってましたけれどもね。ラグビーではありませんね。WBSS、ボクシングの世界、クラスのね、バンタム級のトーナメントだったそうですけれども、WBA、WBC、IBF、WBO という、まあ、世界に4団体ありまして、まあ、昔ね、僕らの子供の頃は WBA と WBC しか日本では試合をやらなかったので、WBO、IBF か、IBF のチャンピオンに日本で初めてなった、沖縄系の方でしたね。お名前が出てこないですけれども、顔は出てくる。濃い顔が出てくるんですが、お名前出てきませんけれども、あの世界チャンピオンになった方が、日本では試合ができないと。IBF は日本に拠点がないので、試合ができないんだ、みたいなことになってたのを思い出しますが、もうそれが20年、30年前なんですかね。で、今やその4団体のトーナメントを日本でやるみたいな、ことになっているそうで、バンタム級のその4団体のチャンピオン級の人たちが出て、もう本当に強いのは誰なのか決めようじゃないかということで、今回井上尚弥選手がですね、ものすごい強さで優勝ということで、ものすごいらしいですよ。いや、まあ僕ら素人目に見ても強いな、強かったなと思いますけれども、まあそんなもんじゃないみたい。世界から見ても、もう直屋井上はすごいということらしいですよ。まあね、もう本当にその世界一、それぞれの団体の世界一と言われるようなクラスの人たちが出てきててですよ。1回戦になるんですか？準々決勝、準決勝、決勝と3試合あって、準々決勝と準決勝は合計7分ぐらいしか戦ってないんですよね。準々決勝の1試合目はもう1ラウンド KO、2試合目である準決勝に関しては、2ラウンドの TKO か何かで決まっていて、で、とうとうドネアという、まあ、伝説の、まあ、すごい、スペシャルな、なんて形容したら、形容しきれるのかわからないですけども、すごいチャンピオン。その井上尚弥選手も、もう若い頃から、まあ今でも若いんですけども、若い頃から憧れていた選手らしいんですが、その伝説のドネア選手を破って、とうとう優勝と。だけども最後の試合は本当にすごい試合で、もう、その、お互いに1ラウンド、2ラウンドしか戦ってきてないわけですよ。もう長い間。まあ12ラウンドフルで戦ったことがないわけではないらしいんですけれども、ほとんどが KO 決着で、やってきた両選手がですね、12ラウンドフルで戦って、で、まあ危ない時もありました。井上選手の右まぶたが切れて二重に見えてたみたいな 話を後日談で、してらっしゃいましたけれども、このまぶた切れたのでさえ初めてだっていうんですからね、ボクシング人生でね。ものすごい強さなんですけれども、まあその中で自分が憧れていた、先輩のすごい世界の選手に勝って、また頂点に上り詰めるっていうのが非常になんていうの？まあドラマじゃないですか、映画とかでもあるパターンですよね。自分が憧れていた選手に勝つことで勝ち上がる。いやー、まあまあ、すごいことだと思います。まあ言えばロッキーの世界ですよね。バンタム級っていうのがどれぐらいのクラスなのかよくわかりませんけど、世界から言うと、まあ軽量級なのでね、まあアメリカとかを中心としたボクシングの世界の中では、おそらく、今まではあんまり注目されてこなかった。いわゆるマイク・タイソンみたいなヘビー級であるとか、その下のクルーザー級とか、そういうところがやっぱり大注目されてきたので、でも、総合格闘技の世界でもそうですけど、軽量級がね、 まあ、世界を席巻しているというか、その楽しみ方をアメリカ人も含めて欧米人がですね、すごくこう楽しめるようになってきたんだと。でかい人たちがバンバン殴り合うのではなく、テクニックで、戦い合うと、死闘を繰り広げるというのが、今のもしかしたらボクシングを含める格闘技のね、潮流なのかなと。まあもちろんでっかい人が戦うのも、それはそれで面白いですよ。K1 とか、その MMA ね、総合格闘技の世界でも、やっぱり大きい選手、面白いですけれども、そこまでいかない軽量級の選手が、またこれ一つ話題を持ってってたりするのでね、また年末ライジンか何かあると思いますけれども、そこでまた総合格闘技が、中心になって注目されると思いますけど、なんかボクシングがね、まあまあ、もちろん日本人のチャンピオンっていうのは、まあ、いなかった時っていうのはあんまりないと思うんですよね。常に世界チャンピオン、どこかの世界チャンピオンが日本人で君臨してる時期がずっとあるんですよ。まあもちろん全然いない日、期間がなかったわけじゃないでしょうけれども、ほとんどあったと思うんですが、まあその中でもちょっと考えられないぐらい、この井上尚弥選手は強いと。いうことらしいですし、僕たちが見てても、もう面白い試合だし、すごい試合だし、今回も、その11ラウンドですか、ボディが決まるまでは、正直もうこのままだと負けるなっていう感じだったわけですよ。で、後からいろいろとご本人の証言を聞くと、ああ、それでああだったんだ、それでこうだったんだっていうことが、もう謎解きが行われていくわけですけれども、まあ正直素人目に見て、まぶたを切られた後ですね、まあ劣勢による劣勢でしたし、で、まあでも、その疲れてきて、結局顔に当てたことで、こうガードが上がったところをボディで行くしかないということで、強烈な左フックでボディを当てて、それでダウンを奪ったことがもう決定打となって、勝ったわけですけれども、松本人志さんが、あの人もね、ボクシング大好きで、そのボクシングについて、実際現場に行ってらっしゃったみたいですけれども、ツイートしてらっしゃって、あのボディが決まった瞬間に、レフリーが、ダウンを取らずに止めたんですよ。で、後から見たら、そのツイートを見てから、後から見たら、確かにそうなんですよね。スタンディングダウンなら即座にダウンを取らなきゃいけないのに、ダウンを取らずに井上をただただ止めたんですよ。あのボディが入った後に止められてなくて、もう一発顔かなんかに行ってたら KO で勝ってたかもしれないし、TKO になってたかもしれないところをですね、レフリーが、もうとりあえず止めちゃって、しばらくしてから10カウント行ってるんですよね。なので、あれは誤審なんじゃないかという松本さんの、まあ意見がありまして、まあ僕はその詳しいことはわかりませんけど、確かにまっちゃんの言うところっていうのは、あ、確かにそうなのかもと、後で VTR を見て、その通りだなと思いました。最初ね、あれ、よく見えてなくて、ローブローだと思ったんですよ。ボディ入れようとして、いわゆるそのね、お股の方に、大事なところに、入っちゃって、だからこう苦しんだ。だから止めたんだと思ったの。もしかしたら、レフリーは、ローブローだと思ったから止めたのかもしれないなと思う気持ちもあるわけ。だからどっちにしろ誤審ですよね。もし、そうだとしてもね。ねえ、もう明らかにローブローじゃないので、綺麗に、いわゆるその、何ですか、肝臓のところですね。なんて言うんでしたっけ、肝臓のところなんて言うんでしたっけ、ボクシング用語で。よくわからない、忘れましたけど、あそこに綺麗に入ってですね、もう耐えられなくて、立ってられなくて、で、結局、こう、ひざまずいてしまったわけですけれども、まあ、すごいんでしょうね。まあ、僕らその前の一発でもかすたらもうその時点でダウンでしょうけど、僕らはね、まあ、バーンって当たってなくてもクリーンヒットじゃなくてもスッてかすめただけで多分クラッとして倒れちゃうと思うんですが、まあそのお互いの顔にガンガン入ってて、ドネア選手もですね、当日見てるとほとんど顔にダメージがないと思ってましたけど、 まあ何日か経って見てニュース番組とかをに出てくるドネア選手を見てると、もう結構な顔のボロボロ具合でですね、まあもちろんその井上選手も眼下底骨折してたりとか、もうすごい戦いだったということが、わかるんですけれども、いやまあこれでもう本当に世界で名の通じた本当の世界チャンピオンになったわけですから、まあ今後WBC かなんかの人と、WBO じゃない IBF かなんかの人がもう挑戦を表明していると、その一人の人はその当日に井上尚弥選手の弟さんが戦った相手のチャンピオンらしいですね。弟さん結局負けちゃったんですけれども、まあその選手とまた戦って統一王者になり、で、もう一人戦ってない団体の選手と戦って統一王者になったりしたら、もうすごいですよ。もう歴代でもこんな選手はいない選手になるわけですからね。まあ、防衛戦っていうのがもうだんだんわからなくなってきまして、どこの団体のチャンピオンでとかいうのがよくわからない。だって井上選手が入場してくる時点で3つベルト持ってましたから、あの3つのベルトがどこのベルトでどういうベルトなのかが全然わかんないんだよ。わかんないんですけど、それと弟さんの時もそうですけど、あれは WBC だっけの統一王座って言うんですよ。でも統一っていうのはさ、WBC と WBA とかの両方がチャンピオンで、それを統一するっていうんだったらわかるんですけれども、今回その、同じ WBC の同じバンタムかなんかのチャンピオンがその外国人の相手の選手で、弟さんは何なんですか？あれは。1位とかなんですか？暫定チャンピオンなんですか？よくわからないけど、統一するっていうことで、しかも、あ、これを統一すると。一度空位かなんかになっててお互いでやるのかとか、いろんなことを考えたんですけど、見てみたらベルトが2本あると。その辺調べてないんでわからないので、わかる人がいたら、よかったらメールなりなんなりで送っていただければなと思ったりしております。はぁ、一気にマックス系立てたらしんどくなっちゃった。はい、ということで、まあなんかスポーツの話ね、そんなにスポーツめちゃめちゃ見る方でもないんですけれども、まあボクシングは結構昔からね、そんなに詳しくなることなく、とにかく放送があって生放送の時にそこにいてたら見るようにはしているんですけれどもね、久しぶりのこんなに興奮するボクシングの試合だったなと、そんな風に思っております。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからもう13分スタートです。大魔王の、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。過ぎちゃって、明日4時半起きなんで早く寝なきゃなと思いながら、なんか毎週こんなこと言ってますけどね、今週は月曜日休みじゃないんですよ。月曜日休みの週もあるんですけれども、今週は行かなきゃいけないので、早く寝なきゃなと思いながら御前様になってしまいました。なぜ御前様になってしまったかというと、ホワイドールさんというですね、アイドルグループのライブに行ってまいりました。もう11月の24日で活動休止するということが決まっていまして、発表からかなり時間がもう経っているんですけれども、正直発表された時は辛いなと思いながら、まだまだ先だなといつも言いますね。これチェリップさんの時も同じことを言ったと思うんですが、まだまだ先だなと思ってたらもうあと2週間で、今日は大阪での最後のワンマンライブということでですね、1部はダンスで、2部はバンド形式でライブやられまして、いやーまだ最後じゃないですけれども、泣きましたね、泣きました。まあ本当はそんなにいい番号を持ってなかったんですよ。入場整理番号100番以上と90番ぐらいですかを持ってたんですけれども、名古屋でワンマンをやられた時にお知り合いがですね、チケット買ったんだけど行けなくなったんだけど大魔王さんいりませんかということで、譲っていただきました。その番号が12番と23番というね、全然違う、 全然違う番号をいただきまして、一部ダンスライブは最前列で、で二部も23番でね、2列目ぐらいからうまいこと見れまして、やっぱりね、まあ、後ろの方で見ても感慨深いんだと思うんですけれども、1列目2列目で見ると彼女たちの表情までバッチリ見えてくるので、なんていうのかな、もらい泣きしちゃいますよね。で、もらい泣きしたところに自分の感情が高まってきて泣けてきて、まあ僕だけじゃないと思いますけど、たくさんのファンの方々が多分泣き顔になっている、泣き笑顔ですよね。笑おうとしてるんだけど笑えないみたいな泣き笑顔になってるのを見た彼女たちがまた泣くという相乗効果が、でぐるぐるとどんどん泣きになって、まあでもね、すごく楽しいライブだったんです。すごく楽しい、もう特にバンドライブは素晴らしい出来でしたね。今回もね、最後の最後まで成長し続けるんだと、言い続けてライブをやってらっしゃいますので、大阪が終わってあと東京2日間だけですけれども、最後まで、きちんと見届けて見送りたいなと考えております。いやー、切ないね。まあこのラジオも10年近くやってますし、アイドリング推しメンラジオも同じぐらいですね。今年8周年でした。このラジオもだから8年。もう年明けたら9年。アイドルを追いかけ始めてだから8年、9年経つんですけれども、ホワイドールさんが結成されてから8年なんですよね。で、僕が、応援し始めてライブに通うようになってからたった2年ぐらいなんですよ、正直。だけどこの2年ね、非常に濃い、全部じゃないですよ、もちろん東京のライブとか、北海道のライブとか、九州とか広島にも行ってらっしゃいます。そういうところに行ってらっしゃる時のライブは行けてませんし、大阪も全部行けたわけじゃありませんけど、非常に僕の中では濃いグループの一つと数えられてきたので、まあショックでしたし、発表聞いた時は。で、まあ今でもショックですよ終わるんだなと思ったら感慨深いですわとか、まあグッとくるものがありますわみたいなことを言ってる、ものすごくもう本当に全部じゃないかというぐらい通っている知り合いがね、ちょうど2部の隣にいたんですけれども、まあやっぱりグッときますねとか、なんか、ふわふわしてるみたいな、ライブ見てるけど見てない感じみたいな。まあ僕もそんな感じも少しありました。もう全身で楽しもうと思いながら、なんか雑念がわーっと入ってくるんですよね。まあ僕はライブ見てて雑念入らないことなんかないんですけど、ただただ楽しいと思ってる時でもいろんなことを考えて、ラジオで何喋ろうとかね、今度のドロタ工場で何喋ろうとかね、あ、そういえばこの次にやるイベントのオファーがとか考えながら見てしまっているので、もう本当に雑念しかないんですけれども、まあ、その雑念の中でも必死になって楽しもうと思いながら、ふわふわするという、このなんかこう、なんていうのか、精神と体が乖離してるような感じっていうのが、すごく気持ち悪かったですけれども、まあ、2週間後にはまた、これがさらに加速するんだろうなと思うとね、まあ、そんな話は、来週ですかね。再来週かな？再来週か。そのホワイドールさんのラストライブの直前の水曜日か木曜日あたりに、ドロタ工場の配信もしますので、確か木曜日だったと思います。その日にぜひ、配信の方も聞いていただければなと、見ていただければなと思います。まあ相変わらず2年以上 YouTube に上げる分の編集は遅れてて、まあ、この3ヶ月ぐらいいろいろちょっとね、あんまり表に出せないことですごく忙しくしてたので、なかなかできないんですよ。手がつかなくて。で、今もうちょうど2年前の TIFF 終わりに、配信した分、お台場の居酒屋で配信した分を編集してるんですけど、なかなかうまく編集がね、さささっと終わることがないという、状況なんですけれども、まあまあでも、とりあえず生で見ていただければなと。 そのホワイトルさんへの思い、多分今月も来月も、ホワイトルさんへの思いみたいなことの配信になるかと思います。正直ちょっと枯れ始めております。あんまりアイドルイベントに足を運ばない、まあゼニーのこともあるんですけどね、なかなかジェニーがないので、その辺もいけないっていう部分もあるんですが、なかなか自分の中でこうモチベが上がってこないことが多くて、まあとりあえずフォアドルが終わるまではフォアドルにある程度、集中しておきたい部分もあって、うん、まあいろいろありますけど、とりあえず、アイドルの話はこの辺でいいか。まとまんないや。うん。あの、まとまった話はぜひ、24の週、21日かな。21日の木曜日だと思いますが、最強最後のドロータ工場の配信が、19時半から、やってると思いますので、ぜひショールームの方を覗いていただければなと考えております。さあ、まあ、全然ガラッと話を変えてしまうんですが、まあ、抜きつ抜かれつみたいな、メールテーマにしたと思うんですけれども、田代正史さんがね、抜けてなかったんだなっていう話なんですよ。もう本当出落ちみたいな話で申し訳ない。ね、やめられないんですね。まあもちろんその後に事情聴取であれは僕のじゃありませんって言ってるらしいので、もちろんはめられたという可能性もゼロではありませんが、まあ今まで何回捕まってるんですか、5回ぐらい捕まってて、懲役も2回3年半してて、今回実刑食らったら4年は確定でしょうみたいなことを言われている、そんな状況を見てるとですね、まあほとんどの人がいやいや本人のなんやろなと思っていると思うんですよ。僕はそう思ってます。残念ですけど、だからもちろんはめられた可能性とか、特に3時間4時間しか滞在していなかったホテル、さーっと帰ったら注射器と薬が置いてあったっていうんで、でそんなものを忘れないだろうっていう意見と、一番忘れちゃいけないものじゃないですか。だけれども、まあそういうところの注意する脳さえも破壊されているんですよっていう言われ方をすると、確かにそうなのかもしれないとか思ったりね。やっぱり抜けないし、抜けられないし、ちょっとしたことでフラッシュバックしたらまた始めちゃったりするし、なんかね、あれは病気だから、治療をとりあえずやらなきゃいけないんだと、厳罰したって意味がないんだっていう意見と、いやいやいやいや、出すからダメなんじゃないかと。とりあえず閉じ込めておきなさいと。閉じ込めておいたら、やらないんだから。やれないんだから。そういう風にした方が、厳罰化した方がいいんじゃないかというご意見がございますよね。で、今の厳罰化しない状況で、確かに、田代正史さんが、こういう風に、実は持っててまた捕まったよっていう報道で、うちの患者さんがまた始めちゃったんだよねーと、あれを見ることでフラッシュバックが起きて結局我慢できなくなっちゃうんだよと、だからなんとかあの報道やめてほしいって言うんですけど、報道をやめたらやめたでやる人が増えるんじゃないかと思うんですよね。見せしめの部分もあるから、特に有名人がやってたよっていうのを捕まえるっていうのは、ピエール滝さんにしてもチャゲアンドアスカのアスカさんにしても、やっぱり有名人だからこそ捕まえたいんだと、報道を大々的にやりたいんだと思うんですよね、多分警察も検察も。だけど、まあ、医者の観点からするとそれは治療の妨げになると言うんですよ。で、まあ極論になるかもしれませんけど、僕の中ではもうそれだったらもう厳罰はしなくてもいいけど、もう閉じ込めておくしかないんじゃないかと思うんですよね。それはなんていうのかな、警察じゃなくても刑務所じゃなくても、どこかにもう本当にできない状況っていうのを、まあ2年や3年じゃきっとダメなんでしょうね。それはそれぞれの症状とか、それぞれのやってきた量とか期間とか、それぞれに関わってくるので、辞めれる人は辞めれるのかもしれませんけれども、まあ10年20年にわたってどこかに、まあ言ったらその外に出られない、そういう売人と接触できない状況を作るしかないんじゃないかなと思いまして、で、まあ田代さんもね、 まあ YouTube とかに上がってるのを見てると、その自分の覚醒剤ネタみたいなところだけで食ってると、もう実際その自分のその覚醒剤やめれないんだよみたいなことを何かの替え歌に乗せて歌ってみたりとか、元ね、まあいわば相方であり同じチームだったクアンマンさんにですね、Facebook で友達申請したら断られたんだよっていうことを笑い話にしてたりするわけですよ。それを笑い話にすること自体が、そのお医者さんの観点からするともう自分の中でフラッシュバックさせてるんじゃないのっていうのもあるし、だけどそれでないと稼げない、それでないと仕事ができないっていう側面もあるでしょうから難しいよね。だからもっと水際で止めなくちゃいけないんでしょうね、結局ね。もっと本当の水際のところで、この間もなんか末端価格何十億円のコカインが密輸されましたみたいなニュースありましたけど、ああいうのを本当にもう日本の国内に入れないと。まあ大麻なんてね、いくらでも生えてるって言いますから、河原とかでも生えてるところっていうのがあって、それを取りに来てる人を警察が監視してるっていう話も聞いたことがあります。それは全部が全部じゃないかもしれませんけれども、あるらしいですよ。どこに生えてるかとか全然知りませんけど、だから難しいなと思うんですよね。なんせ自制してるもんだったりするもの、覚醒剤に関してはまた違うものでしょうけれども、合法ドラッグ、今何、危険ドラッグっていうの、危険ドラッグとかでもそうですけれども、水際で止めるとか言っても、日本国内で製造されてるバージョンもあるでしょうから、なかなか難しいんだろうなと思ったりはいたします。あ、ちなみにスノボの選手が使ってたのは、ただ大麻草を乾燥させてただけじゃなくて、その中の幻覚成分を抽出した濃いやつだったらしいですから、まあ濃いお茶みたいな感覚で吸ってたのかもしれませんね。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングステージラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、室穂再生先生の日本の庭という17ページのエッセイ読んでいきたいと思います。純日本的な美しさの最も高いものは庭である。庭にはその知恵をうずめ、教養を得して、上に土を置いて誰にもわからぬようにしている。遠州や無双国師などは庭の学者であった。そうでもない名もない庭作りの私生人が苦労して作ったような庭に得された教養がある。庭を作るような人は陶器とか織物とか絵画とか彫刻とかはもちろん、料理や生地やお茶や華道のあらゆるつながりが実にその末路に待ち構えていることに注意せずにはいられない。結局精神的にもそうだが、あらゆる人間の感覚するところの高さ、品の良さ、匂いの深さにまで達する心の用意がいることになる。人物ができていなければ庭の中に入って行けない。 少なくとも庭を手玉に取り、焼酎に丸めてみるような余裕が生じるまでは、人間として学ぶべきものすべてを学んだ後でなければならぬような気がする。鉄のような精神的な健康もいるし、一輪の花にも心惹かれる柔らかい詩人のたゆたいがいり、十人で弾く石も指一本で動かす最後の仕上げにも、徹底的な勝利をも目指してその仕事に就かねばならぬ。入り込んでいけば生優しいことは一つとして存在していない。この世界ではもうよかろうという言葉や、いい加減にしておこうということは意味嫌われる。進んだら退くことを知らぬ。庭作りの最後は財を滅ぼし、市政の隠居に閉塞するものが多い。庭を見るということもその日の時間が大切であって、朝早く見て美しい庭もあろうし、午後の斜陽の差す頃に映える庭もあろうから、その庭の主人にいつ頃がいいかということを打ち合わせする必要がある。いきなり訪ねて庭を見せてくれということはぶしつけであって、読書している机のそばにいきなり訪ねて座り込むようなものである。大抵の庭は午前なら10時頃までは日の差し方も斜めに走っているから、直射する午後1時から3時頃を避ければ、夕方はどういう庭でも美しいという理由で、この2つの時間に庭を見ることで間違いはなく、無礼でないかもしれない。夕方も大して暗くならない日没前1時間くらいなら、春夏秋冬を通じてまず夕暮れの庭を見ることで時間的に効果が多い。その日没後すっかり暗くなるまでの庭を見、庭が夜の中に沈み込むのを見納めることは、庭というものの精神を見てやるようなものである。しかしそれはその庭の主人がいつも見ているだけで、他人が見られない奥の深いところかもわからん。庭が夜の中に襟を正して水黒いしながら人寝に入るときは、その庭にあるものが一切に溶け合う美しい瞬間である。花も石も木の幹も、皆それぞれに見る人の心につながってくる。見る人に物思いがあり人のことを考えているなら、花も木、石も物思いの美しさを加え、増やしてくれる。建築、造園、教養、H、学問。そんなものに思いを潜めている人がいたら、その人は庭を見ながら柔らかく、教養 H の吐け口を手伝ってくれることに気づく。滝田著院氏は、教則にもたれ庭を見ながら雑誌に書いてもらう小説家や評論家を頭で選んでいたそうであるが、滝田氏でなくとも、建築家や事業を目指す人々がその仕事を庭を見ながら組み立てることもあるだろう。戦国時代の首相が、明日の戦いに思いを潜めるためには、どれだけ庭の静かさが必要だったかわからない。私は最近庭には木も石もいらないような気がしだした。垣根だけがあればいい。垣根だけを見て、あとは土、あるいは飛び石を見るか、苔を見るようにして木というものはできるだけ少なく、また石もできるだけ少なくしたいと考えるようになった。なぜかといえば庭で最初に目につくのは垣根であり、垣根は表からも裏からも座敷からも見えるからである。垣がいい垣なら、それだけ見ておればいい。小さい市政の庭なら、垣だけ見れるようにしたいと考えている。龍安寺石邸の築地の塀があれらの虎の子渡しの石を抱いているのも、築地の塀が効かなかったら、石邸の輪郭と緊張が失われるように思える。市政の庭なら、生垣に様々な市政の家事を見込んで、生垣仕立てにすれば垣根だけで結構見られるのである。小さい庭に雑然と木を植え込んだ庭ほど緊張を失った生活を彷彿せしめるものはない。庭は日本の身だしなみであり、あそこにこそ小さく貧しい庭であっても日本の肌身がある。庭を作るということは贅沢ではなく、生きた父とか母とかの歴史がすぐ茶の間から見えるというそんな親しさを身近に感じるとすれば、石一つ、鳳仙花一本でもその家の歴史を物語ってくれるものである。少し凝った庭なら築地の塀だけを見ていてもいい。瓦と土の塀を見ていれば雑邸風な盲年を去ることができる。しかしここまで行くには人は死に近づいていることが意味される。人はその生涯において派手な庭を作り、そしてやがて瓦と土とを終日見ていて、もはや石も灯籠も花も見なくなったといえば、やっと一人前の庭作りになったといえよう。 庭も何も持っていない人で、いつも庭を頭で作っているような人がいたら、その人は最後に垣根と土とを見ていて、十分に満足するかもしれん。天下の名園を見尽くした人にはもはや何もいらないはずであった。私は旅行中ある山中の小道で、地義にどんぐりが五六粒実っている枝を見て、どんぐりというものの実っている枝を美しいと思い、その成長を楽しんで東京に帰る日に、その枝を持って帰ろうと散歩の右に、毎朝眺めて通っていた。どんぐりは青く、何の役にも立たないくせに、日を追うて太り、愛情をささやくごとく枝の間に膨れていった。ある朝もうそろそろ取って戻ろうと、ハサミを用意して行ってみると、子供のいたずららしく、どんぐりは切り取られて一粒も後を止めなかった。私は枝を見違えたかと思って探してみたが、やはり子供が切り取っていった枝であった。呆然として人泣き山中に悔しく、私は唇を噛んだのである。ということで、まあ庭なんかないですからね、うちは。まあ、いわゆるこの諸大先生が言ってる石庭みたいなものの庭ぐらいの大きさか、それよりも小さいのがうちの家ですから、今時のね、一軒家の中ではね、そんなに小さい方じゃないですよ、うち。長屋住宅ですけど、2軒分ありますから、そんなめちゃくちゃ小さいわけじゃありません、近所の中でも。だけどね、ないですし、その石庭よりも小さいですよ、下手したらね。この話昔したかもしれませんけれども、まあ、ある、まあ、いわゆる偉い先生みたいな方にインタビューを行くことがありまして、まあ、その人のお宅でインタビューすることになったんですね。で、まあ、広い和室でしてもいいんだけれども、まあ、庭が結構あれしてるから、いいので、庭で撮ったらどうですかって言われて、庭行ったらね、まあ、先ほど出てきました、龍安寺の石庭のような庭ですよ。まあ、もう見るからに、うちの家よりでかい庭。で、裏が多分持ち物ではないですけれど、山がありまして、その山との借景で、すごくいい庭なんですよね。で、インタビューさせてもらってるうちに、だんだん夕方になってきて、遮光が差してくると、またいいんですよ、その日陰になったり、一緒の部分もあってね。ただ、その人にインタビューしてんだけど、普通そういうね、先生だったら、まあ、バックに、まあ、大学教授とかではないんですけれども、大学教授とかだったら、その書斎の後ろがたくさん本があるところで撮ったりとかですね、あるんですけど、どこで撮ってるのかわかんないんですよ、正直。正直切り取った時に、ここ、どこなのと。何をバックに撮っているのっていうのがね、全然わからない状態になっておりました。いや、その人の家の庭なんですよっていうことを、わざわざその見せてあげるほどの尺もないんですよね、持ち尺がね。だから、なかなか難しいところがありましたけど、提案されてしまって、ここいいですよ、ここで撮りませんかって言われるとね、なかなか、そう、ちょっと中の方がいいですねとは言えずに、しかも、どんどん暗くなってくるし、なかなか難しいインタビューになってしまったのが覚えておりますけれども、まあ、そんな庭を持ってる人はね、なかなかいないですよ。何にもない庭がいいと。土塀と瓦があって、もう土と石ころと一本木があればいいって。いやいや、それで十分でしょうよ。もうないないない、そんな庭。壺庭と言われるようなものでも、もうないですよ。もう本当に、なんていうの、木一本でもういっぱいいっぱいみたいな。うちも一応ね、鬼門のところに何点の木が生えてますけど、もうそれ以上大きくならないです、何点も。ちっちゃいから。もう、なんていうの、根が張らないですから、もっともっと根が張るようなとこだったら木ももうちょっと大きくなるんでしょうけど、細い細い難点のままですよね。だから、まあそんなの思ってる人、持たざる人からすると、持たざる人で頭で思ってる人からすると、なんもない庭でもいいかもしれないね、なんて言ってますけど、いや、なんもない庭でもいいどころか、持てないまま一生を終える人の方が断然多いので、なかなかのザレ事だなと思ってしまう今日この頃でございました。また来週もこのザレ事に付き合うことになるやもしれませんね。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。 大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く「トラックタイヤも扱ってるプロのお店」「ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか」いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます。もう多分同じものをね、もう一度出されても調べないとわからない。もう本当に、彷彿なんてね、まあ今の常用漢字の彷彿は読めますよ。全然読めない字でした。これ何これと。で、調べて、彷彿と読むんだねとか、そんなことで繰り返してね、手書き入力でやって、間の時間にその手書き入力のアプリが入ってなかったから入れたりなんかして、それに時間が随分かかってしまいましたが、ということで、メールは来てませんので、また今週も匿名で聞けちゃう大魔王さんの質問箱から読んでいきたいと思いますが、付き合うなら後輩同級生先輩。おー、後輩とも同級生とも先輩ともあなたは付き合うってことですね。これハテナも書いてないし、どれがいいですかとも書いてないから、あなたは全部と付き合いたいっていうことだと認識いたしました。ピアノを弾ける人はかっこいいと思います。もしもピアノが、おすすめのラーメン屋は、あのね、あんまりこうラーメン屋こだわっていくことがないんですよね。今はね、昔よく高槻あたりにあったベトコンラーメン、今はまた復活してるらしいですけど、ベトコンラーメンとか行きましたけど、もうニンニクとかたっぷりでね、ベトコンってベトナムの兵士とかそういうことじゃないですよ。ベストコンディションラーメンの略ですけども、ベトコンラーメン行きましたけど、今だったら濃すぎるかもしれませんね。ニンニクとかいっぱいあって。ちょっともう、ライライ亭とかしか行かないんで、本当に。なんかラーメン屋回ったりするのもないですね。週一とか、もう何日かに一度ラーメン食ってましたけど、そういうのもなくなってしまいましたが。人生のリセットボタンがあるとしたら押しますか？いや、押しませんね、多分ね。メガネをかけたお姉さんは好き。好きです。かけてようがかけてまいが好きですね。完全に照明を消しても室内の状態は見える。いや、それは見えないんじゃないですか。完全に照明消して、完全にこう光をシャットダウンしたら見えないもんですよね、やっぱりね。慣れてきたら見える部分もありますけど、まあほとんど見えてないと思います。靴は何日ごとに磨きません。畳表がささくれ立ってきたらどうしている。ほっといてますね。3億円あったら何に使う。とりあえず貯金。タイムマシンで行くならば未来ですか過去ですか。 どうだろう、未来は別に見たくないかな、過去かな。好きな有名人は誰ですか？まあ今日言ったことを話したので、ホワイトウと有名人かどうかはわかりませんけど、久しぶりのに LINE したい人がいるとき、最初の一言目は何て言う？お久しぶりじゃないですかね。人生の中でこれは本気でハマったというものがあれば教えてください。何でしょう？もうすっかりなんていうのかな、飽きてるとも言えるけど、一応ネットラジオじゃないですかね。続けてるし。はい。まあそんな感じでございます。バンバン答えてね、一言でも答えていくようにいたしますので、質問箱もぜひ送ってください。スプーン版というダイジェスト版ができているので、最初の10分までにメールアドレスを言おうとか言ってましたけど、言ってませんね。一度も言ってませんね。というか、最初の10分どころか最後まで言ってないですね。bathradio か。ちょっと待ってね。一応正確にやっとかないとね。ダメだなと思うんですけれども、bath、風呂のバスですね、バス。RADIO、レイディオですね。2018、バスレイディオ2018 at mark gmail.com、bath-radio2018 at mark gmail.com になってますので、メールテーマとか特に関係ありませんから、これだけ聞いてて、僕のツイッターアカウントをフォローしてないとかだと、メールテーマって何なんだろうと毎週思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、メールテーマ関係なく、いろんなことを送っていただければなと思っておりますので、ぜひぜひ送っていただければなと思います。まあ今週はあまり仕事しないんですよね。3日ぐらいしか仕事しない予定になってる。もうちょっと仕事したいな。もうちょっと週2日ぐらいでいいんだけどなと思いながら、なかなかそこまで仕事があるわけでもない、辛い思いをしております大魔王が今年もお送りしてまいりますけれども、あと1ヶ月ちょいと、2019年最後まで走り抜けたいと思いますので、皆さんお相手よろしくお願いいたします。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。